線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、12月の8日でございます。日曜日でございますね。順当に日曜日にいつもね収録を行っておりますけれどもね、まあ今年もですね、もう本当に押し迫ってくるっていうんですかね、もうねあっという間になんかね12月も過ぎていこうとかっていう風になってしまうとね、もうあれですよ、もう来年が始まっちゃうとかっていう感じでございましてね、なんかもう本当にね、ここ1週間という感じでございまして、まあ本当にねこの木曽村の村下の話をいっぱいしてきましたのでね、まあそろそろね違った話もしていきたいなと思っておりますし、また先週はですね12月に立ち上がるガネットのメールマガジンについてねいろいろとお話をしましたが、未だに一生懸命準備をしてるっていうわけでございまして、果たして間に合うのかという感じでございましてね。だけどまあとりあえずはね、みやびね会もね今の現状のみやびね会は今年いっぱいで終了しますっていうことで、ホームページにはですねずっと公開をしておりますし、また来年からですね新しいみやびね会がスタートするっていう形になるかなと思いますね。まあ予定としましてはねそんな感じでございます。まあねそのみやびね会の新しいものっていうのもですね、まあ本当にどのような形にするのかね、具体的にはですねまた出来上がってきてからとかっていう感じのお楽しみにしておいていただければなと思いますけどもね。まあね、もう今年1年いろいろと温めてまいりましたね。全国にガネットの音楽を届けるためにはどうしたらいいのかね、これ本当に大きなテーマでございましてですね、本当に1年間かかって考えたというふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ今年のですねちょうど5月のですね頭ね、令和の時代になったというような時にですね、なぜかそれを思いつきましてですね、なんかそれで一気にね温めてまいりましたものもですね、いよいよ12月ね、今月中になんとか形にしたいなと思っております。そんな話をしていきましょう。はい、そんなわけでございましてですね、先週と同じような話になってしまってもいけませんがね、そういうメールマガジンが立ち上がるというようなことになっておりますのでね、その辺もお楽しみにしておいていただければなと思っておりますね。本当にこれを通してですね、ガネットとの接点っていうのがですね、いろんな方々とできてくれるといいなとかっていうふうに思ってるんですね。まあ、それこそこのね、40歳から楽しむマニアック的人生ね、こちらの方からですね、メールマガジンという形に、のものにですね本当に自由に入っていただけるね、これもちろんね登録必要なんですけれども、まあ登録をしていただけるとなんとですね、ガネットの曲ね、CD 化されている曲がですね、まあ特にあれですよ、もう最新のものを含めてですね、CD の盤面じゃなくてですね、その CD の音源がですね2つ分、まあ2つ分っていうのかな、2枚分ですね、なんと1曲ずつね、皆さんの手元に届くという形になります。でこれはもちろんね MP3 の音源でですねダウンロードできるような形になっておりますので、もう自由に使っていただけるという形にしておきたいなと思いますけどもね。まあぜひ皆さんにですねこれをまあ自分で楽しむっていう部分に関してはね、自由に使っていただければいいんじゃないかというふうに思ってますね。まあガネットとの接点っていうのがね本当に、長野県の方々はあったというような方々も多いと思いますけどね、これはなぜかというと、やっぱりガネットって、長野県のコンサートが多いですし、ボーカルの民子さん長野県の人ですしね、それにコンサートが長野県で多いというね状況ですし、やっぱりねいろんなイベントとかもやっぱ長野県が多かったという状況がありますね。だからそういうこともありましてね、長野県のコンサートっていう形がどうしても増えてきたね、長野県の方々が知っているっていう感じのね、そのアーティスト であるという感じなのかもしれませんが、まあ実際ね、本当にいろんなところに行ってみますと、やっぱガネットのを知らないっていう方が多いので、なので、そういう方々にもですね、どういう形でそのガネットを知っていただければいいのかなとかっていうふうに思ってですね、それを本当に温めてきたという感じでございます。まあね、本当に闇雲にやっぱり全国ツアーとかっていうのを組んでもですね、まあそれもそれほど意味のね、あるものではないっていう状況になってしまいますので、せっかくならですね、やっぱり本当にこの、ね、20年間かけてガネットの音楽をですね作りだめてきた、ね、そういうものをですね、やっぱり皆さんに本当に丁寧にお届けする、ね、それもですね本当に自由に聞いていただけるっていう状況にしたいなと思ってますが、まあメールマガジンに登録してくださった方々はですね、なんとガネットの曲がですね、もう約20曲近くですかね、本当に2日に一遍という感じのですねペースでお届けするような形になりますので、これもですね、これは本当に私すごい楽しみにしてるんです。どういうようなね方々が聞いていただいて、どのようなね反響をいただけるのかなとかっていうこともとても楽しみにしてるんですね。というのはガネットの音楽っていうのはもうお客様から聞いてみますとですね、これがやっぱり静かなところで聞きたいね、それとかシーンとしたところでゆっくりと聞いてみたいね、そういうような音楽の種類なんだろうなということはやっぱりよくわかるんですね。でそういうような状況の中でやっぱりいっぺんにドカンとねガネットの音楽をお届けしたところで、やっぱり一曲一曲皆さん聞いていただくのは大変だと思いますので、まあそれこそ2日にですね1曲ね届くというような感じでですねお届けしていけば、その2曲2日間の間にですね、まあその 5、6分ねお時間いただければですね、その曲をゆっくり聴いていただけるっていう機会があるんじゃないかと思うんですね。まあそれとかね先週お話しした通りにですね、まあどのようなね思いでこんな曲ができたのかということとかですね、それとかこのね40歳から楽しむマニアック的人生的なですねコメントももちろんお届けしようと思ってます。まあいわゆるタミコさん側からですね、まあ、作詞作曲といった部分のそのきっかけとかね、そういうような部分のですねコメントがですねこの皆さんに送られていきますし、また僕の方が書いたですねこの曲を作ったというかですね制作をしたというですね、もう音源化したというような時に関するですね非常に大変だった部分だとか、ここは工夫しましたとか、それとかこういうところをですね聞いていただきたいとかですね、そういうような部分というのがですね、まあそれも一緒に届けられますのでね、1曲につき2日間というのはですねそういう意味がありまして、1日目はですね谷子さんのコメント、そして2日目は僕からのコメントという形でねずっと届けられていくというような形になるかなと思います。まあこれ本当にね木陰なんかはそうですし、やっぱり出来上がったきっかけっていうのはですね、やっぱり皆さんにお届けしなきゃいけないというようなこともあるような曲もあるんですよね。特に命の歌とかですね、もうそういう実名はもちろん出しませんが、いろんなことがあったんですよ。本当に身内同士でなんか殺人事件が起こってしまったというですね、そういうような方のですね からの問い合わせね、それで自分の亡くなった娘さんですかね、そういう方のですね一周忌をやりたいという言った時にですね、そのガネットさんだったらなんとかね娘さんの一周忌をやっていただくという自分の娘の一周忌を やってくれるんじゃないかというようなねですね、そういうようなメッセージをいただいたんですね。私はもうそれを見てですねすごいビビってしまったんですけど、タミゴさんの場合はですねもう本当にこのブログでもこのブログじゃないこの天ナビでもお話ししたと思いますけどもね、いやもう本当にね堂々とそのねお母さんに会いに行ってですね、それでねなんか本当に ね、その娘さんの思いに、またあのお母さんの思いにお応えするという意味で出来上がった曲がなんと命の歌だったんですね。まあ、そういうような部分とか、ね、そういうものも含めてですね、まあ、命の歌という曲を皆さんにお届けするかどうか、ね、それもありますが、またあの、ね、今あの、ね、ガネットのコンサートというような中ではですね、やっぱりあの、ね、ドラムベースというような感じも入っているようなね、そういうコンサートもやりましたし、またあのね、まあ、アコースティックっていう感じですとピアノとかチェロとかですね、あとベースね、そしてアコースティックギターとそれからシンセね、そんな感じのですね、構成でやるというようなコンサートもありますが、まあそういうような感じで出来上がってきたというような曲をですね、ライブでねお届けするのもいいんじゃないかというような思いもありますね。まあそういうような感じもありますのでですね、まあ本当にいろんなプレゼントがあるというふうに思っていただければいいんじゃないかと思います。このね、このメールマガジンね、もう間もなく立ち上げようとしておりますね。これぜひ楽しみにしててください。まあ、この40歳から楽しむマニアック的人生はですね、まあ、ここに書いてあるのは自己完結型音楽活動とかっていうですね、そういうような話、まあ、先週もしたかと思いますけど、まあね、自己完結型音楽活動という部分で作ったというようなアルバムの最高峰としてはやっぱりガネットアコースティックかなと思うんですね。まあこれね、僕はタミコさんのねボーカルの音作りで、これを聞いてもらいたいなとかっていうような感じなんですよ。ね、やっぱりそのボーカルの音作りっていうのはですね、やっぱり僕にとってはもうすごく重要なテーマでして、タミコさんの歌声ってね、まあそのね、やっぱミックミックスをするときとか音作りをするっていうような感じになりますと、どういう風にでもできるんですよ、タミコさんの歌声って。で例えばね、もうちょっとね、例えば高域を上げてなんか透明感を出した方がいいんじゃないか、でも出しすぎるとキンキンしてしまうしね、やっぱ低域をなんか強くしてなんか太い声にしてみてもいいんじゃないかというような部分でですね、まあちょっとね太めの声にしてみようかなとか、ちょっと細めの声にしてみようかなとか、透明感を出すとか出さないとかですね、いろんな形の聞かせ方があるんですよね。でそういうようなところでですね、これ非常にうまくいったというようなね、そういうようなアルバムがですね、ガネットアコースティックなんじゃないかと思っておりますね。まあそういうこともありましてですね、さらにこれは自己完結型音楽活動とかっていうのを一つの大きな例になる方なと思いますので、まあこの40歳から楽しむマニアック的人生をですね、読んでくださるね、この方々はですね、一つはそれもセットにしてね、楽しんでいただけるんじゃないかと思いますね。またね、そのね、さらに奥に入っていきますと、ガネットの代表曲が入っているね、シングルコレクションというのがありますけれどもね、それを1曲ずつね、皆さんにお届けしていこうと思うわけですね。いやー、ガネットの新境地をどんどんね、開拓してきた曲の数々ね、これをですね、皆さんに聞いていただいて、初めての方々っていうのね、いろんな方々との出会いがこれからあるんじゃないかというふうに思いますと、なんかワクワクするんですね。まあそういうような感じの音楽活動っていうのがですね、まあこれからの21世紀的活動なんじゃないかというふうに私は思っておりましてですね、まあ本当にね、まあ、ネットを使ってね、これからどんな感じでね、皆さんにお届けしていこうかなと思いますが、まあね、20世紀的なね、その音楽活動というよりはね、これからはですね、新しいこういうメディアを使ってね、どんどん皆さんに自由にガネットの音楽を聴いていただけるね、そういうような環境をどんどん作っていこうとかっていうような思いもあるんですね。まあ本当に一回聞いてみてね、ガネットってこういう音楽やってるのかいいなと思ってくださる方もいらっしゃるね、いらっしゃってくださるんじゃないかというような思いもありましてね、楽しみにしておりますね。はい、そんな感じでございますのでですね、まあ本当にね、今年1年ね、いろいろと温めてきたそのものをですね、今回12月でなんとか形にしたい、ね、そんな思いでなんかハイピッチでやっておりますけどもね、まあ、もうちょっとだけお待ちいただければと思っております。ブログに 登録しますとね、あの約束通りね、もう本当に一曲一曲曲がですね、届けられていくという形になるかと思います。まあ、それもですね楽しみにしててください。で、あのガネットアコースティックというようなアルバムね、これをですねもう持って見える方ね、持って見える方もね、もうぜひ登録していただいてね、この曲ってこんな思いで作ったのかとかっていうのもですね、もう読み物として面白いなっていうふうに思っていただけるんじゃないかなと思いますね。またあの全くガネット知らないっていう方もですね、40歳から楽しむマニアック的人生を読んでる方ね、こんなあの曲やってる人たちなんだとかっていうふうにですね、もう無料ですからね、あの自由にね、あの登録していただけますんでね、あの曲をですねこうやってあのゆっくりと聴いていただくというような機会になればいいなというふうに思っていますね。そんな感じでございますね。はい、まあそのね、マニアック的人生のですねこのブログをですねあの通した感じでですね、あのこんなメールマガジンをねこれからね作っていきますので、皆さんどうぞねよろしくお願いしたいと思っております。はい、まあね、ブログの内容、ね、この点ナビでもですねいろいろとお送りしておりますが、ね、あのずっと止まっておりましたね。なんか損価のことが、ね、ありましたのでねそういうこともありまして、まあ、合板のギターは全部ダメなのかどうかとかですね、それとか FG180 の話をしたんじゃないかと思いますので、ね、次はですね、まあ、プロミュージシャンになりたい人の年齢についてというようなですね、そんなブログを書いております。今年の5月の20日に書いたブログでございますけどもね。いやだけどね、昔と今は全く違っちゃったんじゃないかなと思いますね、これについては。特にだってあの、ね、皆さんね、この日本に住んでる方々の年齢層がですね、なんといってもだって高齢化社会ですから、で中高年の方々が多いわけですよね。そういうような方々に発信するというような音楽はですね、やっぱ中高年じゃないと作れないんじゃないか、そんな思いが僕にはあるんですよね。やっぱりあのやっぱ若い人たちが若い人たちのための音楽を作るっていうのはですね分かると思うんですけど、だってあの中高年の方々が聴いてる音楽っていうのは大体あれじゃないですか。もうだって自分たちがあの中高生だった頃の音楽というようなものっていうのはですね、今でもやっぱり聴いてみる方多いですし、またあの、やっぱね今の時代のやっぱり自分の世代に合った、まあその例えば中高年になってあの初めて出会ったアーティストでいいなっていうふうに思えるようなアーティストね、そういうような方々がですね、そういうアーティストがやっぱどんどん出てくるべきなんじゃないかというふうに思うんですよね。まあこれからですねあれですよ、まあ僕らもあのね、このアートウィングレーベルっていうのは、まああの配音配色配送とかっていう形で3つやってますからね、まあそういうような部分に関しても、まあ、配色っていう部分ではもう高齢者の皆さんのですね、まああのお弁当ね、食を担うというような仕事もやっておりますので、まあその辺の情報はですねよくあの聞いておりますが、まあだけどですねやっぱ65歳以上の年齢というのはですね、やっぱ2025年問題というのがね、まあ取り沙汰されてね、まあ2025年の頃にはですね、なんとあの全体の人口の 30% があれですよ65歳になるというようなことなんですね。まあそれがですね65歳以上ですね、そういうような形になるんじゃないかと思ってまして、まあこれは2025年っていうのが一番高齢者が増えるというようなですね、そういうあの目算っていうのがあったんですけどね、まあ今年のあの敬老の日の時にですね、またさらにあの2040年ですかね、その辺のあたりの、まあ、高齢者の割合はどうなってるんだろうかというですね、そんなあの目算ね、あのそういうあの試算が出たんですけどね、そうしたらあれですよ、 38% ぐらいがあの高齢者ということでですね、さらに高齢者の割合が増えているというですね、そういうような感じになっているわけですから、まあそうなるとですね、もうしまいにはまあ大体4割ぐらいですか、もう半分弱ね、それがもう65歳以上という年齢になってくるわけですね。 まあ、そうなるとですね、そういう方々のための音楽っていうのがないとですね、やっぱりダメなんじゃないかと思いますね。まあもちろん65歳以上とかっていう部分ではなくて、やっぱり40歳から楽しむマニアック的人生とかっていうぐらいですから、やっぱり40歳以上の方々のための音楽がないとやっぱダメなんじゃないかと思いますよね。それは例えばその演歌なのかというとまた違うんですよね。まあ、例えば25歳というような形の方々、ね、25歳の方々がね、例えばファッションの部分に関しまして、まあ、25歳の人が例えば今ね着ている服っていうのをですね、多分、まあ、40歳50歳になっても25歳の頃の音楽このね服を着るんじゃないかっていうですね、そういう感じのですね、ファッションの世界ではそういう話もあるそうなんですよ。マインド性とかって言いましてね、25歳というですね、そういうような年齢とかっていうようなものをね、そのね世代に着ていたものをですね、まあ、これからもずっと着ていくんじゃないかっていうですね、そういうような、ね、お話もありましたが、まあ、いわゆる音楽の世界もですね、やっぱり中高生の頃とか、ね、それとか大学生の頃とかですね、まあ、大体22、3、25歳までに聴いてた音楽っていうのをですね、まあ、40歳、50歳、60歳になっても聴いているっていう方々がほとんどというような話だったり、またその演歌というものにですね移り変わっていくのかというとですね、まあ、そういうふうにはならないということなんですね。まあ、要するにどういう音楽なのかなとかっていうふうに思いますと、やっぱり僕らも同じように25歳から年を取っていって40、50になっていくね、今の世代もですね、今の65歳の方々もですね、25歳の頃からまあだんだん世代をずっとね重ねていって、それで65歳以上とかっていう形の年齢になって見えるわけですが、まあそうなるとですね、同じ世代がですね同じ感覚でもって同じようにね、そういうお客さんのための音楽を作るっていうことをしないといけないんじゃないかというような思いが僕にはすごくありましてですね、まあ、とにかく若い人たちが僕らね50代60代とかっていう方々のですね、その音楽を作ろうと思ってもやっぱりねしっくりこないと思うんですよ、聴いてる方は、ね、やっぱり自分たちがやっぱ求めているもの、やっぱり今まで積み重ねてきたその生活というような部分がありましてね、まあ、そういうものっていうのはやっぱり若い人たちにはなかなか分かっていただけないんじゃないかと思いますし、ね、そういうようなことっていうのはやっぱり分かるのはですね、やっぱ同じ世代の人たちがどんどんねやっぱり伝えていかないといけないんじゃないかということなんで、まあね、もう本当にそれこそ同じ世代の方々ですよ、そういうような人たちがやっぱプロミュージシャンとして活躍する年代になってるんですよ今。まあ、そういうようなことだと思うんですね。だから例えば若い人たちが若い人たちのための音楽をやってるっていうだけじゃなくて、また演歌の人たちがですね、まあ、その演歌が好きだというような方々のためにだけ音楽をやるということではなくて、やっぱりねこれからはですよ、で本当にね、やっぱり同世代の、ね、50代の方60代のそのミュージシャンの人たちがですよ、そういう人たちが自分たちと同じ世代の人たちに音楽をお届けするね、これがですね、もうこれからのプロミュージシャンのあり方なんじゃないかと思うんですね。まあ、実はね、若い世代がやっぱりまあ、中高年の方々の音楽を作っている、ね、そういうのはあると思うんですね。まあ、例えば30代40代のアーティストがやっぱり50代60代の人たちもやっぱり好きなんじゃないかという、やっぱりジャズ系だとかですね、そういうものってやっぱり年齢層とかっていうのは全くすごく広くてですね、やっぱりいろんな方々に聴いていただける音楽っていう形になるんでしょうけど、まあ、でもね、なんせ間口が狭いんですよ、ジャズっていう世界ってそういうものがあったりですね、まあとにかくいろんな方々がですね、やっぱり普通にやっぱり聴けるっていうですね、今まで聴いてきた音楽っていうもののですね集大成みたいなものが、なんかこのね60代ね、そういうような方々のための音楽としてあるといいんじゃないかというふうに思うんですね。まあそういうのをですね、僕らもやっぱりプロデュースをどんどんしていきたいですし、やっぱりガネットで、まあ、そういう音楽をやっぱお届けしていきたいね、そういう思いが僕にはあるんですよね。まあそういうわけでございまして、まあプロミュージシャンになりたい人の年齢についてっていうブログを書いてますが、いわゆるそういうことなんですよ。要するにまあ全然年齢なんか関係ないというようなことが、まあ、実はもう結論でございましてですね、 まあ、ちょっと読んでみましょうか。40歳以上の年齢、40歳以上の年代の方々で、昔からプロのミュージシャンになるためには年齢というものが問題になったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。結論から言うと、基本的に年齢という概念はもう完全に過去の古い体制での話で、今は全くそんな年齢という概念はありません。もしも未だに年齢とか言っている人がいるとしたら、アイドルになりたい方なのかもしれませんし、そういうアイドルを育てたいという事務所なのかもしれません。僕らアコースティック系のミュージシャンをやっている人でも、昔20年以上前、僕が31歳の頃の時のストリートミュージシャンとして活動している当時、雑誌の取材があり、31歳でも決して若くないという書かれ方をしたのを覚えています。音楽でプロになろうとすると、昔はメディアはレコードでしたし、ネットもなく、宣伝してくれる人もいないと宣伝できないという環境でしたし、販路の開拓も個人ではできない状況でした。音響機材もありえないほど高価で手が出ないということで、プロになるためには誰かに力を借りないと何もできないという時代でした。今はあまりにも環境が変わりました。何もかもデジタル化が進み、メディアはレコードから取って代わり CD へ、そしてさらに形さえもなくなり、音源データの販売ということになってきました。その音源データはレコードとは違い、 PC でのレコーディングも進んできて、個人でも作れるようになってきました。レコーディングはスタジオでしかできなかったものが各自でできるようになり、大きなスタジオは閉鎖に追い込まれ、音響機材も成田にあるサウンドハウスが登場してからは、革命的に各自で音響機材が持てるようになりました。音源も自分で作れるという時代になり、販路の開拓も個人でも契約できる仲介業者もどんどん登場して、 iTunes、Amazon などでも自分の音源を売ることができるようになりました。すでに誰かに頼んでやってもらわないと、もらわなくてはならないという時代ではなくなってしまったのです。レコード会社も販促費用ということで、全国のプロモーション活動のための資金が出ていた時代もあったようですが、基本的には交通費など全部アーティスト持ちで動かなくてはいけないという状況になっている話を聞いたのですが、こういう状況でさらにアーティストがプロとして活動する場合、全てレコード店を通さないと販売ができないという状況では、アーティストの収益は限りなく小さくなりますし、これだけ絶対枚数の販売が減っている時代、直販しないとアーティストの利益なんてなかなか出ません。という環境での自分の活動の方向性を考えたとき、どのような方向性があるのでしょうか。メジャーで活動して名前を売った後、辞めて自分で活動する、事務所がレコード会社を作り、そこから CD を制作、出版会社も自分の事務所が行い販売、もともとメジャーの世界などは目指さず、自分で活動して地道にファンを増やしながら、ブログ YouTube で、役立つ情報を提供しながら音楽活動を行うという方法の方が、やり方の自由度も大きいですし、自分の思った販促方法をすぐに取り入れることができます。そもそも事務所を自分で作り活動することができる時代です。ブログや YouTube が台頭してきたこの時代、以前よりも格段にテレビも見られなくなり、ラジオも聞かれなくなり、そう言ってみれば古いメディアに向けて大金をかけてプロモーションするというのは、大きな成果に結びつけるという可能性は限りなく小さくなっています。自分でインターネット上に番組を作ったり、 YouTube で番組を作ったりすることも個人でできますし、視聴者は無料で見ることができる時代です。アーティストはこの無料で見られるブログ、YouTube に有料商品ぐらいの力を入れることで知名度を上げることが可能となったわけです。こうなりますと、自分で、やれる以上、年齢なんていう概念自体全く存在しないというものであるということがわかります。社会の動きもそうです。2025年問題というものが叫ばれていますが、社会は高齢化社会となっています。この2025年という年が一番高齢者が多くなるとして、その高齢者を支える、若年層が少ないということで問題になっているわけです。もう若年層が減り続けるということは分かっているわけですし、これから中高年層が同世代に向けて、音楽活動を を進める、そうという動き方が当然のごとく必要になるわけです。若年層が高齢者に向けての音楽を歌ったり作ったりしても、リスナーはすぐにその嘘を見破りますから、これからの時代は中高年の同世代が音楽を作り歌うしかないと僕は思っています。昔諦めていたけど諦められず心に秘めている思いのあるあなた、これからの時代はあなたのような方々が音楽を発信する必要のある時代です。自分の動き方で自分の音楽をぜひ発信し続けてください、というそんなブログをね、私書いたんです。これね、まあ本当にまさに昔と今はものすごい違う、ね、自分でプロモーションしようとするとですね、だいたい YouTuber っていう今の職業があるわけでしょ、あれ、ね、だって何十億ともらってるような人もいるわけでしょ、あれ本当にね、とんでもないと思いますけどもね、昔にはそんなものは全くなかった、ね、そういうような状況でございますから、もう本当にここあれですよ、こう十何年の間でしょ、これこういう風な形になってきたっていうのも、ね、もう急激に変わっていきますから、ね、状況が、ね、まあ、それで YouTube っていうのがですね、もう普通になってきてですよ、今なんか Amazon のあれでしょ、なんかファイヤースティックとかっていうのがあるんですか、あれでですねテレビで YouTube が見れるんですよ、ね、あ、どう思います？だからね、地上波見てる人が少ないっていうような状況、ね、これが20年ぐらい前にはですね全く想像もつかなかったですよね。まあ、そのファイアースティックをね、うちもなんか欲しいなとかってね、いうふうに思ってるんですけど、あれね、本当にテレビで普通にね、YouTube だとかですね、いろんな番組が見れちゃうわけですからね、これはすごいなと思いますね、本当に。まあ、光テレビっていうのもですね、もうありますし、ね、本当に例えばいろんなね、チャンネル、例えば韓国ドラマだとか、ね、時代劇だとか、ね、そういうのが好きだという方はですね、そういうのを専門で見れるっていうようなこともありますし、またニュースばっかりやってるっていうチャンネルもありますからね、ニュースも見れるわけですから、だからそれこそね、変な話ですけど地上波見なくてもこれで十分だっていう話になるわけですよ、ね、そうなるとですね、テレビというものが本当の意味で昔のようにですね大活躍をしている人たちはテレビに出るとかっていうですね、それが良かったのかどうか、今なんかあれですよ、 YouTube で番組を作ってですねやった方がよっぽど皆さんに見られるんじゃないかというですね、そんな思いもありますからね、まあ、さあこれからどういうような時代になっていくんでしょうか。はい、そんなわけでございまして、ね、なんか本当に取り留めもないお話ですが、まあ、インターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございます。まあね、12月も中旬に入ってまいりますね、皆さんもう寒いですし、またね本当に思い残すことないようなね、1年間も今月にしてください。それではまた。ナビ。